説教イエスが歩んだ道のタイトルで、今日は新井牧師より御言葉の取り次ぎを賜ります。
待機児童という言葉は、皆さんよく聞く言葉だと思います。保育園に入園させたくても空きがなくて入園許可を待っている子どもたちのことを言います。正確には子どもたちは別に保育園に入るのを待っているわけではないでしょう。待っているのは親御さんです。子どもを預けることができなければ両親のうちどちらかは仕事をすることができない、あるいは復帰することができない、そういった状況になる各家族の場合はそういうケースになります。多くの場合それはお母さん母親になるかと思うんですが、今はそういう現実かと思うんですが、女性の社会進出の割合が大きくなるにつれて共働きの家庭も増えて保育の需要も高まって、定員を大きく超えるニーズが出てきて、待機児童も増えるというふうになっております。ですから待機児童が多い自治体は既存の保育園の定員を増やすということや、あるいは新規園の開設というのをしているわけです。一方ではそういうのは実は都市部のごく一部であって、地方に行けば加速がどんどん進んでいる、待機児童なんて言葉聞いたこともないなんて嫌味を言う地域もございます。でその陰で保育士不足というのも深刻になっていると報道されておりますが、実はその通りでございます。昔から女の子の憧れの職業の上位に保育士とか幼稚園の先生というのがランクインして、それは今も変わらないんですが、現実には仕事はきついですし、それに比してもらえるものもさして多くはない、休みも取りにくい、そんなことが言われて養成校への志望者自体が激減している。卒業しても別の業界で働くという人たちが大勢出てきているというのが現実です。ですから現場では保育士を確保するのは非常に難しい、そのことが大きな課題になっているという状況です。施工保育園もご多分に漏れず、保育士の確保には大変苦労しております。そんな状況ですから人材紹介会社というようなものが台頭してくるわけです。転職を希望する保育士たちは人材紹介会社に登録さえすれば、自分で働き口を探し回らなくても会社が探してくれる、しかも交渉の間に入ってくれるというのですから、安心でございます。中には登録をするだけでお小遣いがもらえるとか、就職が決まったらお祝い金をもらえるとか、そんな会社も都心ではあるというような話も聞いています。ですからせっせと紹介会社に登録をいたします。会社は登録された保育士をどこかで採用してもらうために必死になって営業して紹介先を、就職先を探します。そして紹介をして契約が成立すると紹介料をたっぷりいただくというような仕組みです。そんな連中に儲けさせてたまるかと意地を張っていても、ハローワークの求人を見て募集してくる人はいないし、新卒の新人もまるで反応がない。そうなると致し方なくそういう会社に頼らなければならないのが現実です。気がつけば去年から今まで5人も紹介してもらってありがとうございますと言っているような塩梅でございます。今も次年度以降の人材確保のために何人もの、その見学希望者たちのを紹介されては園に来てもらって、その都度園のこと、あるいは私自身の保育に対する考え方を話す、そんなことを繰り返しています。そんな機会が増えました。それをしていてふとかつて過疎化が進み 人口も児童数も激減していく田舎町善人地で、園児確保のために園に見学に訪れる保護者たちに必死に園の魅力を語り聞かせていた、そんな時のことを思い出しました。市内で一番小さな園、市街地だったせいか地域に子どもが少なくて、ほとんどの子は車で送迎されるようなところでした。周囲のライバル園たちは鼓笛隊だの英語教育だのというので人気を集めて、それに比べて私がいた園はこれといって何もしていない。キリスト教という以外特徴らしい特徴は何もない。ですからそれらの人気園を飛び越えて自分たちのところに来てもらうためにはどうしたらいいのか、いろいろともがき苦しみました。でも結果を見れば、気がつけば園児は倍増していた。定員も45人から70人まで増やすことができた。時代が変わった、そういう時代の要請もあったんですが、何より嬉しかったのは、当初差をつけられていた近所の園に逆に差をつけることができたということでした。で、それができたのはなぜか。保護者たちはどこに魅力といいますか、そういうものを感じて私たちの園を選んで来てくれたのか。それは、それ以外特徴らしい特徴もないと思っていたキリスト教という部分であって、それゆえにあえて何もしないということを前面に打ち出した保育方針でありました。どうすれば子どもが集まってくるんだろうか、どこかに秘密があるはずだ人気園には、ということで、そういうヒントを求めて、遠くにある首都圏にある人気になっている先輩方が園長している園をいくつか取材を兼ねて見学に行ったことがあります。それなりに流行っているのには理由があるというのはよく分かったんですが、その中で特に変わったこともしていないのに子どもたちがたくさん来る、そんな人気の園の園長先生が、先輩がこうアドバイスをしてくださいました。いくらお前が良い保育をしていると自負していても、それは伝わっているのかと。それが伝わってなければ意味はありませんよと。自分たちがしていること、そのことをきちんと分かりやすく伝えていく努力が必要で、それはお前の役割だと、そういうことを言われました。なるほど、そうかと思いながら、こういうことは苦手なんですが、自分たちがいかに良いことをしているか、いかに一人一人の個性を大切にして子どもたちを愛しているのかというようなことを、親たちにアピールし始めたんです。今の若い子たちは自分のことを上手にアピールすることができます。よくそういう場面に出くわして感心をいたします。でもどうもそういうことは厚かましいように思えて、得意ではないと言いますか、むしろ苦手でありました。でもなんとかそんなことも言ってられないので、そこを乗り越えて一生懸命アピールをしました。教会も月に1回、何でしょうか、広告集合体、広告の集合体に教会の広告を出し、これも嫌だったのですが、私の顔写真を出して、顔写真を出したら安心すると言われて、顔写真を出して広告を出し、月に1回出しておりましたら、街で食堂などに行きますと、先生新聞に出てましたねってよく言われるようになりました。新聞ではなくてチラシで広告ですって言わなければならなかったんです。でもそんなことをしているとだんだんこう自らをアピールするということが、板についてくるとでも言うんでしょうか、説明することもそれっぽく語れるようになってくるのだから面白いなと思いました。それで調子に乗っていましたら、ある日園を見学に来た保護者の方にこう言われました。子供を大事にします、愛しますっておっしゃいますが、どこの園でも言いますよねと言われたんです。うん、そりゃそうだと。 子供を大事にしない縁なんてないですねと。愛さないとかいう縁もありませんね。確かにおっしゃる通りです。実際はどうか分かりませんが、どこの縁でもそのことは必ず言うでしょう。ということは、私が今そこをメインにして語っていたそのことは何の特徴にもなっていないし、何の売り材料にもなっていないという、そういうことを突きつけられたんです。頭を抱え込んでしまいました。せっかく仕上がりかけていた縁の紹介の向上というようなものが全部帳消しにされてしまったかのような気持ちになったんです。そこでまたいろいろ思いを巡らすわけですが、いくら考えても考えても、やはり子供を大事にする、一人一人を愛するというのが自分たちの縁の特徴だったのですから、そこはまあ変えようがないし、他に自分たちを前面にこう押し出して表現する適切な言葉は見つけられない。だとするとやっぱり括弧ばかりでもいいから英語教室だとか運動教室だとか鼓笛隊だとかやらなきゃいけないのかしらと思いかけた時に、神様から語りかけられるようなそんな声を聞きます。お前はどうして子供を愛するのか、何故に子供を大事にするのかと、そう神様に語りかけられたような、問いかけられたようなそんな気がしたんです。なるほど、そういうことかと気づきました。私たちがなぜ幼子たちを愛するのか、それはイエス様が幼子を愛した。徴税人や罪人、虐げられている人やその他小さくされた人たちに寄り添い愛された。その上で同じようにしなさいと私たちに命じられた。だからです、これこそが幼く小さな子供たちを私たちが愛するという根拠であるわけです。5000人の給食などのエピソードでは、集まった人々の人数にさえ入れられないような存在であった子供たちです。取るに足らないと思われていたような、そういう小さな弱い存在だった子供たちがイエス様によってしっかりと目を向けられた。イエス様はそういう子たちに目を向け寄り添い共に歩もうとされた。だからそのことこそが私たちキリスト者に与えられたこの世での役割であるわけです。その役割を保育の現場で果たそうとするなら、キリストのゆえに子供たちを大事にします。キリストのゆえに子供たちを愛しますということになるわけです。じゃあそのことと、単に子供を大事にします、子供を愛しますということとどう違いがあるのかというと、それは、キリストという土台、キリストという根拠、それがあるかないかの違いです。しっかりとした基礎が据えられたところの上に立たされているならば、その上に立てられたものは揺るぎません。しかしもし土台がなかったり、確かなものでなかったならば、足元はおぼつかなくなる。まして上に積み上げられるものが大きくなればなるほど、土台が緩ければ崩壊の危険も増します。例えば私たちはとかく愛したい人を愛するという特性を持っています。気が合う、馬が合う、そういう言葉もありますが、一緒にいて心地よいとか楽しい人がいる一方で、一緒にいるのがしんどいと思う人もいます。積極的に助けたいという思う場面もあれば、できれば関わり合いたくないという出会いがある。これが現実、正直なところです。もしそれを保育の現場で当てはめて考えると、私たちは愛したい子供、言い換えるなら気に入った子供ばかりを愛しかねません。言うことを聞かなかったり、イライラさせられるようなことをする、あるいは言う、そういう子に対しては関わりを減らしてしまうかもしれませんし、何かあった時に冷静に諭したりするのではなく、感情的に叱ったり、時には嫌味を投げつけたりする、そんな危険さえあります。そ そんなことをしたらその子の成長はどうなってしまうでしょうか。その子の心はどこへ行ってしまうでしょうか。それだけではなく全体にとっても良い影響を及ぼすはずがありません。そしてそのことを分かっているのに、いつの間にか仕方がないよねと言って自分の感情や都合を正当化して、愛したい子を愛し、愛したくない子は蚊帳の外に置かれるというのが常態化してしまう。自分の縁ではありませんが、そんな例はよそでたくさん見てまいりました。でもそういう時にもししっかりとした土台があればどうでしょうか。考え方の基礎がちゃんとしてたらどうでしょうか。キリストという土台があったらどうでしょうか。その土台の上に立つならば、私たちはいくら自分がいいと思っても自分を基準にした正当化ができなくなるはずです。もし仮に自分の都合によってふさわしくない言動や行動がなされて、それを何とか言い訳して正当化しようとしても、私たちの立っている土台はそれに対してノーという。もしそういうことが起きたら、その土台の光に対して上に立つ者の影というのは強調されて浮き上がらされてしまうでしょう。つまり私たちの罪というのが浮き彫りにされるんです。そのことに気づかされるならば、そのことで自分を振り返ることができるなら、その都度悔い改めて、キリストという土台の上に立つとはどういうことなのか、そのことを考えながらキリストに立ち返ることができます。この土台はこの世のいかなる理由によっても変えられたり動かされたりすることはないのですから、いつでも私たちが立ち返ることができるようにドーンと据えられています。土台がなくて自分の都合によってあっちに行ったりこっちに行ったりするような曖昧な方針や決意ではなくて、迷ったら立ち返る、それができる、そういう基礎を持っているということを自覚できるならば、それは極めて大きな支えであるのは間違いありません。その土台、その基礎がキリストにあるならば、聖書に置かれているならば、私たちは自分たちの保育をキリストにある保育、すなわちキリスト教保育と呼ぶことができるのであります。今は保育を例に挙げてお話をしましたが、言うまでもなくこれは私たちのあらゆること、信仰生活において語ることのできる事柄であります。私たちの信仰において自分の都合や解釈が優先されることはありません。すべての基準はキリストにあります。かつて自分たちの都合のいいように福音を解釈し、どうせ救われるんだから罪を犯し続けるのはいいことなのだ、正当なことなんだ、許されていることなのだと、ふさわしくない生活をさもそれが権利であるかのように振る舞っていた人々がおりました。ヨハネの手紙の受信者の教会も、そのような者たちの分派活動が教会の分裂をのそういう危機をもたらしていたと言われています。でもキリストは自覚的に罪を犯し続けることを良しとはしていません。金持ちとラザロの物語を見れば一目瞭然です。気づかされた時に悔い改めなかった者は手遅れになってとうとう神の国には入ることができないとイエス様ははっきりおっしゃいました。もちろん福音というのはこの世の行いに左右されるものではありません。キリストの十字架の死による罪の贖い、これを信じるならば私たちの罪は清められていることを知る、それゆえに永遠の命に預かれるという喜びの知らせ、これが福音です。ですからこの世で何をしたか、どんな生き方をしたかということは最終的には問われないんです。でもだからといって福音は 罪を犯し続けても良いということを容認するものではありませんし、自覚的に罪を犯すということを進めているわけでももちろんありません。あくまでもそう志してなお罪を犯さざるを得ない私たちを憐れんだ上での慰めの言葉であり、そのことによって救われたと本当に感じることのできる喜びの知らせなんです。今日お読みいただきました箇所の2節はイエス様についてこう記しています。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。生贄なんです。これはイエス様の十字架の死による贖いというのがいかに大きな犠牲であったかということを私たちに思い起こさせます。その犠牲の大きさ、その尊さを思えば、私たちはますますキリストを土台としてしっかり立ち続けたい、キリストに習っていきたいという思いを新たにするでありましょう。迷うことも外れることもある歩み、なろうとしてなれない私自身、でもいつでも立ち返る土台が据えられていて、その上に立たせていただけるということを、その心強さを、その励ましを思いながら、感謝を持って信仰の決断を日々新たにしていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、この人と今日感謝いたします。私たち及ばないものでありますが、キリストという土台にしっかりと立ち、喜びと感謝を持ってそれぞれの与えられた命をしっかりと生き抜くことができますように、どうぞ私たちを支え導いてください。そして何よりも私たちと共に歩んでください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。